ドリップラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日はどんなお話ですか？
今日はですね、3秒でハッピーになる超名言100っていうね、タイトルで、
はい、
まあそういう本もね、書かせてもらったことがあるんですけど、そのタイトルで今日は超名言100の中からね、今日は1個か2個か3個か
4個か
4個かはたまた2個か
100もあるのに
お届けしたいと思ってます、
はい、ね、これは新しくカバーが変わってのっていう本の、
ちょうどね、僕は今年が作家生活20周年なんですよ、で20周年でディスカバーさんで僕はメッセージブック大賞というものに応募して、それでブック特別賞を受賞できてですね、それで20年前にデビューできたんですね、でディスカバーさんでデビューさせていただいたこともあるし、そこから20年なのでディスカバーさんが今年の夏からですね、翡翠小太郎フェアをまた去年に引き続きやってくれていて、その一環として、今年はその前に出したね、3秒でハッピーになる超名言100っていう本が、新しいそのプレミアムカバーバージョンでね、ニコちゃんマークのキンキラーのすごい可愛い表紙でね、リニューアル、中身は変わってないんですけど、表紙はね、すごく可愛いキンキラバージョンで。
ねえ、背の高い、ちょっと大きめの本でしたよね、もともとも。
そうなんですよ。
サイズは同じなんです
か？サイズも一緒で、表紙がすごく可愛くなってね。このね、この、大山さんっていう方がディスカバーさんで、僕の名言セラピーを2冊目からずっと、だから2冊目じゃないな、3冊目から担当してくれてるので、もう18年ぐらい担当してくれてるんですけど、大山さんの本作りは、
どう？
もうね、天才なんですよ。
間がドキドキする。溜めましたね。なんか、特別な表現かと思って。
天才。本当に勉強になるというか、見せ方から、やっぱり洗練されてるんですよ。だから僕の本の中で、大山さん編集した本マニアがいるぐらい、もう、デザインからもうすべてが洗練されてるっていうのが大山さんが作ってくれる、やっぱり編集者さんによってそれぞれ個性があるので、それぞれの魅力があるんですけど、大山さんは特に洗練されてて、毎回僕も、ほとんど僕のアイデア入ってないんですよ。なぜかというと、大山さんに勝手にやらせておくと、うわぁ、見事っていう、なかなかアイデアを出してもなかなかうまくいかないケースもあるんだけど、大山さんの場合はもう僕が一番楽できるっていうか、ほっといたら想像を超えてくるっていう。
うわぁ、素敵。まあ、それは翡翠さんの好みだったり、目指したいところも分かってらして、さらにっていうこともできました。
もうね、例えば、本見てて、どの人が編集してるなんて本分からないでしょ、で、大山さんクラスになると、やっぱり自分でも好きな編集者がいて、作家の名前は分かるじゃない、でも誰が編集してるかなんか分からないじゃない、でも表紙見てると、作品見ると、あの人が編集してるなとか、プロになると誰が編集してるかまで分かるんですよ。
うわー、なんか、かっこいい世界だ。気になる。それで大体統一されてるものもあるっていうか。
そう、世界観の作り方が上手なところとか、こだわるところとか。だからその、プロになってくると、これは誰が編集したなっていうのが、わかる世界線があるんですね。大山さん結構そういうのを、私のね、 たまたま手に取ったら、やっぱりこれも私の好きな編集者が作ってるのかっていう、うん、そういうこだわり方が違う作家の本なのに、うん、編集した人で分かっちゃ う。
いやーすごい。へー、すごいね。もともとはディスカバーさんで水さんが出会って、
そうなんですよね。
うん。
でも、受賞しましたよって僕に初めてディスカバーさんでメールしてくれたのが大山さんなんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
へー。
で、本当にね、うん、大山さんと作るときはデザイン面はものすごく楽ができるんです。
へー。
というのは僕は何もしなくても想像を超えたものができるので、うんうん、デザイン面は何もする必要ないんですけど、ただ赤字に関しては、やっぱり的確についてきてくれるので、これもまたすごくありがたくて、すごく何ていうのか洗練させてくれるっていうか、
うんうん、
今回ね、僕はその、昔、アルマゲドンっていう映画あったじゃないですか。うんうんうんうん、ウィリアムじゃないな。
ウィリアムテルミナだった
。ウィリアムじゃない。
ウィル・スミス。ウィル・スミスじゃない。ちょっと待って。
ブルース・ウィリス。
ブルース、そうそう、それそれ。それそれ。ウィル・スミスでもない。ウィから入るから出てこない。ブルース・ウィルス。合ってますよね。合ってる合ってる。
ブルース・ウィルス主演です。
そうそう。
アルマゲドンってあったじゃないですか。
はいはい。
昔僕アルマゲドンが思い出した、アルマゲドンの発音間違ってアルマゲドンって言ったらものすごいバカにされたことあるんで、アルマゲドンって言ったらアルマゲドン、
その映画っぽい映画の内容としては
その地球へのね、衝突してしまう小惑星が発見されて、うん、はいはい、このままだと地球に衝突して地球がね、
うん、
破滅してしまう、うん。それを回避する方法は、もう小惑星内部に核爆弾を仕掛けて、
うん、
はい、内部から爆発させて、惑星をね、壊して、
うん、
そして地球を救うしかない。
うん、
で、それで、ね、石油採掘してたメンバー、スペシャリストたちが、地球を救うために宇宙へ繰り出していくっていうアルマゲドン映画あるじゃないですか。
うんうん、代表作。
僕ね、あれの翡翠版の物語を書いたんですよ。
ん
翡翠版アルマゲドンの物語を書いたんですよ。
アルマゲドン。なんだ、どういうことですか。
本を書いて、それを作家生活20周年として、
うん、
大山さんと一緒に書き上げたんですよ。
うん、はいはい、素晴らしいじゃないですか。
そうなんですよ。もうぜひ読んでほしい本が、うんうんうん、まあ、10月末ぐらいに、これは出るんですけど、
うん、
翡翠版のアルマゲドンなんですよ。
翡翠さんが地球のために宇宙へ行って、
はい、
消える。どうなっちゃった、
あれは体育系会系の人が書いた地球を救う物語なんですよ。
俺が行く、最後の最後の俺が行くっていう
装飾系の人が、
うん、どうなる、
装飾系の人がアルマゲドンを書くとどうなるのかっていう物語を僕は大山さんと組んで書いたので、
うん、
それはね、もうね、大山さんのおかげで書き上げれたんですよ。
へー、それは宇宙に飛び出さない感じしますよね。
それは楽しみにしてます。もう作家生活20周年をかけて、はい、うん、大山さんと、大山さんもね、ダメ出し4回5回かな。
へー、
その、うん、大山さんの洗練された赤字をなんとか乗り越えてね、
はい、
で、まだゲラになってないので、うん、まだ完全に乗り越えてはいない状態なんですけど、うん、まあ、ゲラに入稿するところまでは行ったので、これはもう翡翠の新境地を楽しみにしておいて。
何ページぐらいになりそうですか？
いや、それは200何ページだと思いますけど。
すごいじゃないですか。そんなに、いつの間にそういうものを書かれて、やりきった感じですか？
いやー、早く読んでほしいですね。
地球を救った感じ？
それは、オチに関わる部分なので言えないんですけど、翡翠版のアルバムゲートンって思って読んでもらえたらと思います。
うんうん、ねえ、だって、翡翠版のって言ってて、地球の危機になんか救いに行ってる感じは、これは多分合ってますよね。
そうですね。
うん、
まあ、コーヒーの方がね、今年の夏から翡翠作家生活20周年記念フェアがね、
うん、
ディスカバーさんで、
うん、
この3秒ダッピーなる超名言のね、はい、 100の表紙がプレミアムカバーバージョンになって、そして20周年記念作品が10月に出るのでね、うん、楽しみにしていただければと思うんですが、今日はその話の前にね、うん、この超名言100の中から改めてね、うん、
ね、2個か3個って言ってます1個か2個か
1個ね
1個
今日はね、はい、その中からちょっと一つ読もうと思ってます、うん、問題を問題と思うその心が問題だ。中3のうちの息子くんが珍しく朝から勉強していました。突然、父ちゃん、うん、俺分かっちゃったよ、うん、って言うんです、うん、父ちゃん、あのね、テストで時計回りか反時計回りか聞かれたら反時計回りと答えるとまず正解なんだよ息子よ、君は朝から何を勉強していたのかな。で、もう一つ気づいたことがあるらしい、うんうん、比例しますか反比例しますかと聞かれたら、うん、比例と答えたらまず正解だっていうことも分かったんだよ、うん、だから息子よ、君は朝から何を勉強してたのかな。そんな息子の発言で最も衝撃を受けたのは、うん、彼が英語のテストで0点を取った時、うん、息子はこう言ったんです、うん、自信あったんだけどねないでしょう。普通0点取るときって絶対自信ないでしょう。僕が初めてインドを旅して食事をしてた時のことを思い出しました、うん、お空の上に数匹のアリンコが歩いていたことがありました、うん、店員さんにお皿を変えてもらうように頼んだら、うん、思いっきり爽やかな笑顔でこう言われました、うん、ノープロブレム。それを問題だと思う君が問題だと言わんばかりでした。問題を解くという字には二つの読み方があります。問題を解く、問題を解く、うん。問題を解くというのは正解を出すことです。うん、解くというのは問題を問題としたい解き方です。うん、それが何かっていう精神です、うんうん、ノープロブレムが口癖のインド人が最も得意とする生き方です、うん、息子くんよ、君は0点でもそれが問題だと思ってないもんね、うん、それは100点を取ることと同じくらい素晴らしいよっていうことでね、うん、名言その10、うん、超名言その10、ノープロブレム、ノープロブレム。
この噛むとこは問題。
で、何が問題ですか？うん。
まあ、これはもちろんね、本を読んだことある方にとってご存知の内容でもあるけれど、改めていつも思うんですけど、このドリップラジオのおかげで石井さんの声でこう聞いていく面白さがすごくある。
ね、声かすれてますけど、
ね。本当ですか？あまり変わらない感じ
が。そう、変わりない。よかった。自分の中ではちょっとかすれちゃってるんだけどね、
うんうん、あ、私もありました、前生放送で、すいません、今日こんな声出た、いつもと変わりませんよって言われたってあ、でも今のこの話のね、これが一番最初に出るんですか？
これは10番目ですね。
10番目に
出る。100、翡翠が選んだ超名言を100個、はい、選んで、そしてこのように1個1個解説しています。わー、例えばね、はい、メイクアップアーティストの藤原美智子さんの、自分にないものは求めなくていい、うんうん、これは名言11です。これも解説読みますね、うんうん、ないもの以外は全てある、うん、ここのうどんをぜひ食べさせたいと友人が連れて行ってくれたお店が香川県にある手打ちうどんハリアさん、うん、こちらのお店のさぬきうどんを食べて驚きました。この喉越し、これは刺身か、うん、これまで僕が抱いていたうどんの概念を覆されました。うどんのコシがしっかりしていて、そのつるりとした新鮮な味わいがまるで刺身かって思えるくらい、うん、とにかく半端ない、うん、このね、うん、このハリヤさん、
はい、
もちろんまだあると思うんですが、はい、結構行列で並んでましたけど、おうおう、すっ ごい美味しかったんですよ。
今食リポとしても素晴らしい、なんかあの石井さんの表現を聞いた感じがして、うん、みんな食べたくなりましたよ。
いや俺も食べたいわ俺もハリアさんのうどんもう一回食べたい、
うん、ねえ、そんな有名なところに、
これって、うん、うどんってジャンルってこんなに可能性があったんだっていう、教えてくれたのが、うん、このハリアさんのうどんなんです。さぬきうどん、
うん、
じゃあちょっと続き読みますね、は
い、
同じくうどんという概念を覆してくれたのが伊勢うどんです、
うんうん、
これは本当にうどんかってくらい喉越しがないんです喉越し全くなしに、
はい、
伊勢うどんは伊勢神宮に参拝する人たちにとっておなじみのうどんで、うん、
はい、
三重県伊勢市を中心に食べられています、
うん
うん、30分もかけて茹でるので、
うん、
麺はゆるゆる、コシのかけらもないでも伊勢うどん、これはこれでいけるんです、
うんうん、
消化にもいいし、
うん、
長くね歩いて伊勢にたどり着くんでね、うんうん、伊勢っていうのはかってもう日本全国から訪ねてくる、はい、そんなね人たちの胃に優しいうどんでね、
うん、はい、
これはこれで喉、
うん、
越しが何にもなくてこれはこれで美味しいんです
わかる。
コシがあっても売りになるし、コシ、
うん、
がないことも売りになる、
うん、
というわけです、
うん、
つまり君は君であればいい、ないものは求めなくていいってことです、
うん、
日本の三種の神器である、うん、鏡まがだま剣、共通点は何だと思いますか。すべて丸々なものです三種の神器、鏡まがだま剣、共通点があるんです。すべ、
うんうん、
て磨くものです、
うん
うん、人生とは自分にないものを嘆くのではなく、自分にあるものをキュッ磨いていくもんなんです、
うん、
というね、一つ一つの名言に対してこんな素敵な解説がですね、
うん、
100個
素晴らしい。
しかもねおまけの解説までついてくるので、
うんうんうん、
一つのお話に対してね、うん、名言に対して、
はい、
メイン解説とおまけ、
うん
うん、二つついてきて可愛いイラストも全部入ってるっていうね、
うん、
あの大山さんらしい洗練された。そして、
うん、
一番最後に僕の、うん、なんていうのかな、思い出になる写真をつけてるんですね、うん、で、うんうん、これはね僕が、
うん、
僕はもともとものすごい赤面症で人見知りで、
うん、
人と目と合わせることさえできないぐらいの人見知りだったので、
うん、
そんな僕が営業部に配属にされちゃって、
うん、
全然売れなくて、で、しかも人見知りだから会わない、人見知りだから人に会って説明するのが本当に苦手で嫌で、うん、営業行く前、当時ね、僕タバコ1日に2箱ぐらい吸ってたので、
うん、
もうね、苦痛で、一時間前にドトールに着いて、やだな、やだな、行くのやだなと思いながら一時間ぐらいタバコ吸って、なんとか気持ちを取り、勇気出して営業行く。で、全然聞いてくれない。で、がっくり来て、また喫茶店で反省会。
一人反省会。
そんな営業マンだったらね、全然売れないんですよ。もう、再会。そんな営業マンだったですね、
はい、
うん、で全然売れないので、
うんうん、
タバコばっかり吸っちゃうし、
うん
うん、もう何とかしなきゃいけないと思って、はい、会わないで売る方法を見つけようと思って、
うんうん、
書いて伝える道で広告作ろうと思って、
うん、
とにかく広告を書き写して、で広告を打って興味があるって言ってくれたとこだけ営業行くっていう営業マンになってね、うん、
はい、
それでなんと広告が書けるようになって、
うん、
書くことが楽しくなってきて、
うん、
それでなんとナンバーワン営業マンになれて、
うん、
それでなんと作家にまで転向して、
うん、
書くこと専門に、
そうですよね、
もう、うん、そうしたら人前でも喋れるようになっちゃった
っていう、うんうん、むしろぐるっと回って喋れるようになった、うん、
とはいえ作家になった時はまだ喋れなかったんです、
うん、
で だから公演以来も、うん、いきなり僕の場合はあのベストセラー作家にディスカバーさんのおかげで、うん、ディスカバーさんって本当に優秀で、はい、売る力もすごくて、うん、営業マンさんがものすごく愛を込めて、うん、販売してくれださるんですよ。で、あの書店さんにお知らせするファックスを見させてもらった時に、うんうん、当時ディスカバーさんのね片瀬真由美さんという方が、うん、僕ディスカバーさんの僕の本を紹介するファックスがあまりに愛にあふれてて、うん、感動して、はい、手書きでこの本がいかに翡翠さんの本が素晴らしいか手書きですっごい細かく書いてくれて、うん、書店さんにそれをファックスしてくれてるっていうのを知って、うんうん、なんて隅々まで一冊の本に愛を込めて伝えてくれてる出版社さんなんだって感動して、うん、編集者のね、初代編集者は蓮見さんという方で、うん、もうすごい愛を持って取り組んでくれるし、で、うん、このファックス誰が書いてくれたんですかって言ったら、うん、片瀬さんっていう方でね、うん、で後にこんまりさんを支える方になるんですよ、うん、あのこんまりさんをね、うんうんうん、初代、うん、初のお弟子さんになる、
お
ー、でその前は翡翠のイベントを、うん、当時僕全部断ってたんですけど、うん、そのある方に叱られて、うん、2年ぐらい全部断ってたんだけど、うん、そのそれは頼まれ事を全部断ってたら翡翠さんの世界観が広がっていかないから、うん、人前苦手なのはわかるけど、うん、挑戦してきなさいって言われて、うんうん、あの私はもうね、うん、フードコーディネーターなんで美味しいお店いっぱい知ってるから、うん、小さい店で貸し切って、うん、挑戦していきましょうって言われて、うん、3冊目は50人の読者さんと協力してもらって、うん、3秒でハッピーになる名言セラピーはね、うん、読者さんと作った本があるんです、
うん、
でそれをそのさすがに50人の読者さんに協力してもらったので、うん、その読者さんにお礼をしたいっていうことで、うん、パーティーをすることになって、
うん、
そのフードコーディネーターさんが美味しいって、はい、うん、ここはいいっていうところ、うん、レストランをね、銀座のレストランを貸し切って、
うん、
全部翡翠が50人にご馳走するっていうね、うんうん、
そこ
それはそれは素晴らしい会議を
そこちゃんと言っとかないお金の出所は僕だとお礼だから、
その時に、うん、この写真をみんなにプレゼントしたいと思って、ある有名な写真家さんの写真なんですよ、
うん、
うん、でその方の写真を50点作品を買わせていただいて、うん、それをプレゼントでお付けしたんですね、うん、でそのまさくんなんかは最初のそこに来てくれた方で、うん、今もつながりのある方なんで、今グリーンズのね、うん、相方のまさくんはその時に来てくれた、うん、あとね骨塾 の、うん、あの骨塾のたくちゃんとかね、うん、来てくれたりしてたんですけど、そのまさくんが未だにその写真をね、うん、大事にしてくれてるって、あの嬉しかったんだけど、うん、その写真を、うん、なんと最後にこの本のつけてるんですよ、
うん、前作にはない、
前作にもあります。
あ、全部あります。じゃあ、確認いただいたらその写真でわかる。
君の人生が黄金に輝くようにっていう願いを込めて、
うん、
そしてその写真は僕が、その、初めて読者さんの前に立った時に、うん、読者さんにプレゼントしたいと思ってた、
うん、
まあ、記念の写真をね、その写真家さんのご許可いただけたので、
うんうん、
最後に、そのまあ、プロの写真家さんのある写真なんですけど、はい、それをね、うん、みんなの人生が輝くようにっていう願いを込めた写真で、うん、この超名言100、
うん、
終わるんですね。黄金に始まり、うん、その今回のプレミアムカバーはニコちゃんマークが黄金マークになってるので、うん、黄金に始まり黄金に終わるっていうね、うん、そういう本になっております、
うん、いやすごい、
そう言ったらちょっと買ってくれるかな。
とにかく、でもその、表紙のね、新たな感じは、並べたくなる。
こういうこと言わないと買ってくれたんでしょうけどね。
あの、大山さんもお喜びです。
いや、でもね、
うん、
大山、今回ね、その10月に出る、その、 オリオン座から僕がラジオを配信してるっていう設定の物語なんですよ。うん、
あら、ラジオ来ましたね。
翡翠版のアルマゲドンっていうのは、はいはいはい、オリオン座から僕がラジオ配信してるっていう物語なんですけど、大山さんのおかげで、ものすごく洗練されてったので、それと合わせてね、20周年記念をちょっと今年は、ね、20周年記念だから、翡翠のために、やっぱり2、3000円ぐらいは、お小遣い取っといてもらって本に使ってほしいですね。はい。
っていうことを言った方が良かったのか。え、じゃあ本当に、実は今日もオリオン座からお送りしてます。っていうぐらい、オリオン座からラジオが届くって今、イメージをちょっと
湧いて。オリオン座のね、三つ星のアルニーラムっていう真ん中の星なんですけど。はいはいはい。そこに秘密基地があって、そこからラジオ配信してるっていう物語がね、出ますので、まあ大山作品はね、またコレクターもいますので、大山作品はもうね、隅々までセンスいいので、大山さんと仕事させてもらうときは、本当にデザインが僕も本当に楽しみだし、でも原稿はものすごくやっぱり、しっかり赤字入れてくださるので、それを乗り越えるのも作家としてチャレンジだし、なんかね、大山さんからはすごく学ばせてもらえる編集者の一人ですね。で、ね、編集者さんもでもね、本当に大山さんはそういう洗練されてるっていう意味で、ずば抜けてるんだけど、もう本当にね、いろんなね、例えば、真野さん、なんか幸せを超えるノートっていうのは、まあ僕の20年伝えてきてたことの集大成的な本を作ってくれたね。幸せを超えるノートを作ってくれた真野さんなんかは、この人仕事じゃねえぞっていう本作りがね、もう一冊一冊人生、これが私の人生だっていうような取り組み方をしてくれるんですよ。
嬉しいですよね、
そうなんですよ、だからそれぞれのね、まあ、僕は編集者さんに恵まれてきたなっていう、なんかそれぞれの魅力がある編集者さんで、また本をね、本って本当に作家一人ではできないので、デザイナーさんの力と編集者さんの力と、本当にあと売ってくださるね、営業社さん、
で特に
僕はもともと作家になる前にサラリーマンの時に出版社を作らせてもらったことがあって、営業も自分でやってたので、本を営業で売るっていうのはいかに大変か、多分一番知ってる作家なので、もうね、出版社さんの営業もね、本当にありがたいですね。
その方があってこそ、書店にも届き。
本ほど安いものは、ないと思うので、ぜひね、お小遣い、今年は作家生活20周年、あとね、もう一冊また出るんでね、4000円は残しといてほしい。
4000円あれば2冊は。
翡翠のために4000円残しといてほしい。あと、時空フェースもあるからな。
ちょっと多めに。
それ結構高いんだよな。というわけでね。
はい、嬉しいでも。
撮っといて。はい。軸フェスもね、12月22日、冬至の日やりますので、またね、日程開けといていただければと思います。はい。
楽しみです。
ありがとうございます。
20周年おめでとう。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために日本の精神性を100年進化させたい、そのためにお送りしているドリプラジオ、
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。